9月26日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。どうも
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。なんとですね、
はい、
まあ当番組2007年から始まりまして、
はい、
9年目ということで、
はい、
まあ、1年12ヶ月数えていくとね、
はい、
100回目の放送を超えているというね、
はい、
100回目の放送と、
はい、
ね、素晴らしい。ちょっとね、ネットでアップしている分にはちょうど100回目ということなんですよ。
はい、
はい、まあ事情があってアップしてないものもある。それを入れると102回目なんですけれども、
まあ、100回ということで、
はい、
めでたいですね。
はい、何もなかった。
ということでね、100回をね記念して新レギュラーに登場してもらおうかと。
はい
はい、女の子です。
待ってました。
わお。
このね、のぶといラジオから久しぶりにね、女性の声が聞こえると、
はい、
いうことで楽しみにしております。どう
引っ張るね。
はい、じゃあ登場していただきましょうか。はい、クレールちゃんです。
こんばんは、はじめまして。
こんばんは。
こんばんは。
やっぱり女の子の声ですね。
引き締まります ね。
ちなみに女性はやっぱ電話出るときとかって声のトーン変わったりしますけれども、今はやっぱそういう感じの。
そうですね、多分上がってると思います。
ああ、なるほど。
はい、
オッケーオッケー。もうそこでね、全然普通やとかいつも通りやとか言う人もいますけれども、そこはちゃんと言うところがやっぱ素晴らしいなと思いましたよ。はい、正直なところが素晴らしいですね。
はい、
はい、そんな感じでクレルちゃんはどんな子なんですか？
大学生
です。お、
はい、
大学生。なるほどね、大学生で女性なわけですから、女子大生。自分で言っててちょっと痛いですけどね。女子大生と、
はい、
いうことですね。
はい、
はい、もう花盛りということで。はい、ありがとうございます。もうね、で、何をされてる方なんですか？
大学ではデンマーク語を勉強しています。
おお、
はい、
デンマーク。
はい、
聞いたことありますよ。ヨーロッパの方のね。
はい、
なるほどなるほど。でデンマーク語を勉強していると、
はい、
デンマーク語は楽しいですか？
はい、難しいですけど楽しいです。
難しいけど楽しい。なかなか優秀な生徒が発しそうなコメントですね。
はい、すごいな。
じゃあもう早速ですけれども、デンマーク語で皆さんに挨拶していただけたらなと思います。
はい、
はい、
これはこんばんはを意味するんですが、
はい、
ゴナットって言います。
はい、
はい。
なるほど、
はい、
わかりました。ゴナット。
ゴナット、
こんばんはですね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、じゃあヨハンのアクアはちょっと喋ってないんでね、ちょっと近況報告をしていただけたらなとは思うんですけれども。
はい、
はい、はい、最近は
そうですね、うん、シルバーウィークにそうめんを食べに行きました。
はい、あ、そうですか。
はい。あれ、興味があまりないようですか。
別に夏誰でも食べるやろうみたいな。食べに行った。
食べに行ったんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。
どこに？
それはもうヨハン君の口から僕はぜひ聞きたいですね。
どこに行ったんでしょう？
奈良です。
何そうめんでしたっけ？
奈良の何やったっけ？
三輪そうめんという美味しいそうめんを食べに行ったんですよ。
伊保、伊保の兵庫県伊保の伊東に並ぶ二大産地という。
そう、
あの、ま、奈良の三輪そうめんの
産地。三輪そうめんを誰か忘れてたみたいですけど、美味しかったですよ。すごいコシがあって、
ね、何よりヨハンがすごい男やなと思いました。まあ、地理が弱いんでね。ちなみにデンマークってどの辺か分かります？
デンマーク北欧かなと当たりをつけてます。
なるほど、当てるんですか？
はい、当てます。
まあそんな感じでね、この4人で、始めていきたいと思います。ということで福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの英声によりまして皆様に開運していただくコーナーになります。朗読の原稿は兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
はい、今日は掛け合い2人の登場人物が出てきて、
はい、
掛け合い的な感じではあるんですけども、
はい、
今回のイメージは、教育テレビの歌のお兄さん、
はい、
歌のお兄さんはテレビで、
はいはい、
視聴者に向けて語りかけるような、うん、そんな喋り方をすると思うんですけど、
はいはい、
それをイメージして書きました。
そうですか。
はい、
はい、今初めて聞きました。
ちょっと大げさやろっていうぐらいのお兄さんって感じですよね。いろいろ。
そうですね、うん、今までのは登場人物同士の会話だったんですけども、うん、
はい、
今回は登場人物の一人は視聴者に向けて語りかけます、は
い、ああ、なるほど。じゃあもうリスナーの方はは
い、
教育テレビを見てるかのような、
はい、
あの頃に帰って、
はい、
帰らなくても大丈夫ですか。帰った方がいいですか。
まあ帰ってもいいです。
しょうもないこと聞いてごめんなさいね。はい、そんな感じでテレビ見てるかのような感じでね、耳を傾けていただければと。
はい、
いう感じですね。はい、アクアはまあ今それ聞いたみたいな感じではありますが、めっちゃ練習してたと思うんですけれども、ちゃう感じで練習してたんですか。
そうですね。
どんな感じで練習してたんですか。
いや普通に、うん、もうあの、うん、兄ちゃんと、
うん、
その、はい、キャラクター
キャラ、ああなるほどね、
という感じで、
はい、
でも今ちょっと自分の中で全然変わりましたね、うんうん、これはぶっつけ本番で、
はい、
2つのキャラクターというのを、
はい、
合わせる必要があると思います。
教育テレビのお兄さん、ね、
というイメージを、
ね、
ちょっと滑舌がいい感じで、
滑舌アクアの教育テレビのお兄さんはちょっとイメージがちょっとわからないですけれども、はい、
頑張ります、まあま
あ、ちなみに今描いてるのは何の番組やってたお兄さんなんですか。
何の、はい、僕は基本的に教育番組ピタゴラスイッチとかを
と、
うん、しか見ないので、
なかなかレアの、はい、
元気なお兄さんはそこからおそらく、
はい、おったかな、うん、まあ頑張ってみましょう。
頑張って
みます、はい、じゃあお願いします。
添削ポスト。あ、投函された手紙を勝手に読んで添削すると噂の郵便ポストが何かつぶやいているよ。耳を澄ましてみよう。ブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツ。この手紙はカタカナ語が雑すぎるな。ベッドにバック。文脈的には BED のベッドに BAG のバッグなのだろうが、濁点がないばかりに情けない文章になっているぞ。うわあ、すごい。どうやら本当に添削しているみたいだね。むむむ。この手紙、シュールという言葉の使い方に違和感があるぞ。うわあ、何やら面倒な話が始まりそうだよ。シュールは芸術におけるシュールレアリズム、超現実主義を語源としている。まあつまり本来の意味としては現実を超越したものを表現する言葉だ。ところがこの手紙では芸人深川亮がエクササイズをしながらあるあるネタを言うことをシュールだと表現している。あるあるネタは本来の意味のシュールレアリズムとは真逆だが、筆者はあるあるネタとエクササイズを組み合わせた妙に対し、シュールという言葉で奇抜を表現しているのだ。ぐー、気に入らない、気に入らない。が、しかし、奇抜という意味でのシュールがここまで一般化した今、これを訂正するのもいかがなものか。仕方がない、今回は見逃そう。添削ポストにも苦悩があるみたいだね。ところで読んだ手紙はちゃんと封をしているのかな。聞いてみましょう。
封はしていない。ノリがないから。
してないんかい。
かなか魂がこもったチームでしたお兄さんにとったなと思います、はい、じゃあそれでは早速先生に登場していただきましょう。当番組プロデューサー流れさんです。
はい、こんばんは。
こんばんは。
この番組もついに女子大生が来るということで、はい、もうこのコーナー聞いてませんでしたからね、僕は。冗談はさておきですね。アクアの声ね、ずっと聞いてるんですけども、うん、長い文章で、この点のない、ちょっと長い文章ありますよね。はい、文節が長いとき。あのときに、こう、途中の辺に、どうしても地声、あれが地声なのかどうかわからないですけども、作った声が外れるときがあるというのが、まあ、ちょっと気になりましたけども、でもこれは、今日の二人は得意な分野だったんで、うん、全然まあ問題ないと思うんですけども、たまにこの得意なやつを封印したらどうかなと。
そうですね、う
ん、得意なこれを声を出さないでやってくれという原稿も書いて面白いんじゃないかと思いますけども、
は
い、
引き算から生み出される新たな境地という
そうですね、は
い、で、あれですね、せっかく女子大生の子がこれからレギュラーで来てくれるなら、
はい、そうなんですよ、
感想をずっと聞いてもらってもいいかもからね。今までこう僕が聞いてきたけど、
彼女ね、うん、実は人形劇をやってるんですよ。
ほう。
なのでこういうセリフ回し的なことが、うん、もうむしろプロ的な感じ。
人形劇をしながら声も出す
という。声も出す。
あ、声優さんですね。
そうですね。あ、もうこう指で人形を動かしながらセリフを言うという。声も出す。声も出す。
うん、うってつけじゃないですか。
そうですね、はいはい、なのでちょっとそっちの方でも参加してほしいなという感じですね、そうですね、はいはい、じゃあちょっとクレアちゃん、人形的的な、人形劇的な声ってどんなんですか。
人形劇的な声ですか、
はい、例えばこの中のセリフを一つ言うならば、
はい、何でしょう、
何でしょう。
最後のところで読んだ手紙はちゃんと封をしているのかなのところとかですかね。
あ、そんな感じですね。
そこを読めばいいですか。
はい、
はい、ところで読んだ手紙はちゃんと封をしているのかな、聞いてみましょう。
あ、素晴らしい、素晴らしい。ほんまに
すいません、
ピタゴラスイッチとかで出てく
る
人形をちゃんと連想できました。さすがですね、はい、これからこのコーナーがどんどん厚みを増していくと感じしましたね。
嬉しいですね。
嬉しいですね。ということでアクアの開運朗読コーナーでした。月刊週刊ダイジェストということで、1ヶ月間のね、開運法を、福田週刊が、語るというコーナーですね。はい、ということで、来月の10月なんですけれども、はい、10月はですね、神無月、神無月と言われておりまして、まあ、全国の神様が出雲のね、出雲大社に、いつもの地域にね、集結するということで、神様が他の地域にはいないところから神無月と言われております。逆に出雲地方では神有月と言われているということですね。しかしですね、恵比寿様はね、出雲地方には集まらずにですね、各地の神社にねお留守番をされているということで、恵比寿様のお祭りがあるところもねあったりしますのでね、そういうところにね、恵比寿様をお参りするのも一つの通の、お参りの仕方かなと、ね、恵比寿さんの季節だけではなく10月もあえて恵比寿様にお参りするというところで、商売繁盛の神様ね、この季節に 金の木の季節に行くというのは一つの開運法かなと思います。はい、その他ですね、10月はいろいろ重曜日があるんですけれども、まあ、1日からね、衣替えが行われ、ちょっとね、装いも冬バージョンになるというところで、まあ、気を切り替えていきましょうということと、17日が、神嘗祭というね、一つのね、宮中の 天皇陛下がね、される、ね、宮中祭祀の重要な日があります。またね、21日が旧暦朝陽、旧暦の9月9日ということでですね、先月お話ししたようなですね、菊の節句のね、まあ元々の菊の節句の日が10月21日にありますので、まあ、菊を飾りめでるようなね、イベントとしていただければと思います。そしてですね、25日が十三夜ということでですね、明日がまあ十五夜の、中秋の名月なんですけれども、まあ、それをね、対になるですね、お月見の日ですね。そして31日がハロウィンということでですね、まあ、10月もね、開運イベントを目白押しということなんですけれども、まあ、一番ね、神戸の方もね、楽しみにされてて、一般の方でも、楽しみに、もう、だんだん広がってきているのがハロウィンですね。まあ、キリスト教の暦に載ってる正式なお祭りではないのですが、アメリカを中心としてですね、民間に広まっているね、非常に重要なお祭りであります。まあ、風水的にもね、こういうのはね、乗っかっていく方がいいとされておりますので、楽しんでいただければと思うんですけれども、まあね、ただ単純に仮装してわーいだけじゃなくてですね、ちょっとそのことの裏側の意味とかを理解して、ハロウィンを楽しんでいただければよりね、ハロウィンの効果が、上がるんじゃないかなと思いますので、ちょっと説明させていただきます。まずはですね、11月1日の前夜祭ということですね。まあ、あの、クリスマスも、クリスマスの前夜祭がクリスマスイブで、イブの方が盛り上がったりする、みたいなのはありますけれども、まあ、それと同じでね、前夜祭なんですね。そしてですね、まあ、11月1日はそしたら何なのかというとですね、諸成人の日というね、すべての成人を記念する日と、いうことでですね、その諸成人の日を祝うための前夜祭がハロウィンであるというのがまず一つの前提となってきます。そしてですね、11月1日に引き続いて翌日の11月2日がですね、死者の日ということでですね、まあ、成人にならなかった、まあ、普通の人ですね、普通の人の、魂をですね、まあ、慰める日というかですね、そういう人の魂を記念する日ということでね、11月2日が死者の日ということになっててですね、日本の、まあ、お盆に近いような感覚ですね、そういうのが11月2日にあって、まあ、連続してそういう日々があるので、それの前夜祭ということでですね、行われております。まあ、キリスト教以前のですね、ヨーロッパのケルト文化というものがありましてですね、それらがですね、まあ、11月1日が新年とされていましたのでですね、まあ、その辺とキリスト教が集合したみたいな形ですね、まあ、新年のお祝いとキリスト教のちょっと意味合いのある、諸聖人を記念する日というのを重ねて、まあ、ヨーロッパの人々がだんだんそれによってキリスト教に馴染んでいったみたいな歴史がありますね。なので、お盆的な要素とお正月的な要素が、11月1日と2日にはありましてですね、日本ではものすごくおめでたいことが一度にやってくることを盆と正月がいっぺんに来るみたいな言い方がしますが、まさにね、そのような状態が11月1日と2日でありまして、それをお祝いするのが、ね、前夜祭のハロウィンということでですね、その辺をですね、意識してハロウィンを楽しんでいただければより奥深い、ね、ハロウィンが楽しめるのではないでしょうか。まあ、仮装はね、あの、子供のアメリカとかでは子供のイベントやったりしますけれども、実際日本では今のところね、仮装パーティーのような、意味合いになっておりますが、ね、注意していただきたいのは、まあ、あまりおどろおどろしくならないようにしてほしいなと思います。マジックワンズですはですね、可愛かったりだとか、まあ、ひょうきんな妖怪は OK と、まあ、例えば目玉親父とかニョロニョロとかですね、あの辺がまあ、ただまあ、OK という感じですね。まあ、9太郎がギリギリ OK というラインで、これよりね、ちょっと幽霊要素が強くなったり、お化け要素が強くなったり、おどろおどろしくなるようなのは、仮想、ね、ハロウィンでもちょっと適さな、開運的には適さないということなので、まあ、その辺を意識してね、まあ、可愛らしい範囲で、仮装していただければと思います。はい。そしてですね、その他秋祭りもね、そろそろ行われ始める季節なんですけれども、まあ、天皇陛下がね、神嘗祭をされるというのは先ほどお話ししましたが、ですね、まあ、これは、まあ、初物を捧げるみたいな文化があってね、最初の、一番最初に取れた稲穂を アマテラスオミカミに捧げるというような神恩感謝のお祭りですね。なので秋祭りもそれに準ずるお祭りになってきますのでですね、まずはね、無事にね過ごせてることとかね、食べ物ご飯食べれてることにまずは感謝をしてから、お祈りをするとね、より願い事が叶いやすくなるということですね。まあ、秋は基本的に感謝祭です。で、まあ、神社でね、願い事を叶えるコツというのはね、まず感謝をしてから、願い事をするというサイクルにしていただければね、まあ、常に、お礼参りもしつつ、次のお願い事ということができますのでね、その辺はちゃんと意識して過ごしていただければと思います。あとはですね、13夜、先ほど申しましたけれども、明日が中秋の名月ですけれども、ですね、10月の25日が十三夜ということで、これをセットで見ることが良いとされておりますので、まあ、片方だけにならないようにしていただければと思います。まあ、そのような感じでですね、まあ、明日は本当にね、中秋の名月ということで、この秋のね、夜中でね、名月をめでるというところで、ですね、月の、お月様の素晴らしい気を得ていただいて、開運につなげていただければと思います。そんな感じでですね、9月、10月、残りね、短いですけれども、9月は、はい、過ごしていっていただければと思います。それでは、月刊秋山ダイジェストでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。10月の運勢です。
1月生まれの人、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、1月生まれの方はですね、柔軟な対応が求められますが、優柔不断は禁物の時になります。基礎基本をね、繰り返し練習するような姿勢が吉となります。
はい、基本を見つめ直すことはいつだっていいことです。
2月生まれの人、金運、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸です。
はい、2月生まれの方もですね、1月生まれの方と同じように、優柔不断が禁物の時になります、ね、腹をくくって信念を貫く姿勢が吉となります。
はい、やるしかないのでやりましょう。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、3月生まれの方は、生みの苦しみに耐え忍ぶ時になりますですね、力をつけるチャンスですね、苦しくとも安易な方向を選ばないようにしてください。
はい、逆に努力は実る時です。
4月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、4月生まれの方はですね、立派な人、賢い人にね、従う時です、従順な態度が求められますね、外に出て多くの人と交流をするように心がけてください。
はい、コミュニケーション能力を高めましょう。
5月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、影日向なく、仕事を続けるべき時になりますね、外に何かを求めずにですね、自分の内部、会社の内側とか家の中とか内部を整理することによって道が開けていきます。
はい、継続すること、し続けることはもうすごい力になります。
6月生まれの人、金運が×恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、6月生まれの方はですね、ちょっと思うようになかなか利益の上がりにくい時になりますね、方針が間違っているだと分かればですね、一度撤退するのも得策です。
はい、勇気ある撤退はむしろかっこいいですからね。
はい、7月生まれの人、金運、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、人生を深く洞察するべき時ですね、悠然と構えてですね、些細なことにはとらわれない姿勢が吉になります。
器を大きくしましょう。
8月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、8月生まれの方はですね、真心が人の心を動かす時になります。他人の意見を大切にしましょう。協調性を大切にすればさらに運が開けます。
うん、わかった。
8月生まれですからね。
はい、9月生まれの人、 恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、障害物を取り除くべき時になります。しかしですね、強引には、取り除かずにソフトな手段でいきましょう。
重欲豪制すです。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、雷のような大騒動の時になります。失ったものを追いかけてはいけません。身の安全を第一に測りましょう。
はい、迷子になったら動くなってやつです。ちょっと違うかもしれません。
はい、11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、11月生まれの方はですね、冬山で遭難したような時ですが、援助が得られる時になります。有力者に相談するようにしてください。
はい、人に頼ることも時には結構大事です。
12月生まれの人、金運、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、立派な人に従う時になります。あらぬ疑いをかけられる暗示があります。誠実さが特に大切になってきますので、公明正大でいきましょうと。
はい、とにかく真面目にいきましょう。
はい、ということで、まあ、まあ、もろもろ1月から12月の方までメッセージありましたが、まあ、自分以外の月の方へのメッセージでもですね、まあ、自分の心にこうピンとね、なんやピンとくる時がありましたら、
うん、はい、
はい、心にピンと、他なんかありますか？
響く、しっくり、
そう、しっくりとか響くとか、そういう時がありましたらね、その意見を採用してほしいなと、はい、はい、思います。はい、10月11月はね、ゴンの木の季節で、金運のみならずね、楽しいこと、面白いこと、笑顔、笑いが大切になってきます。そしてね、先ほども言いましたが、感謝が大事になってきますね。それらがね、金運につながってきますのでね、この金の季節、大切に過ごしていっていただきたいなと思っております。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は10月31日の午後8時からです。来月は皆さんが開運して、より開運してますように。それではまた来月最後の土曜にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。